日本会議を語るときに忘れられがちな教育問題。日本会議の結成は1997年。言語法制化運動などを行ってきた日本を守る会と日本を守る国民会議という2つの右派団体が合流してできたものだ。この1997年は新しい歴史教科書を作る会以下、作る会が始動した年でもある。自虐史観を払拭する教科書の採択運動のために、藤岡信勝や西尾寛治を中心に発足した作る会は、一見、保守系知識人、文化人の雑多な集まりのようだが、上杉は、その背後に隠れる宗教右派の匂いと日本会議の影にいち早く気がついていた。1998年の6月6日に、日本会議大阪の設立集会が、大阪市北区の大阪市中央公会堂で開催されました。私は自分で行くことに危険を感じ、友人に集会の偵察へ行ってもらったのですが、後で報告を受けて驚きましたよ。日本会議の集会のロビーには、宗教団体ごとの受付窓口があって、入手した役員名簿を見ると、約4割が一目で宗教者と分かったからです。会場は1400名以上の満員でしたが、その大半は宗教団体の組織動員によってもたらされたものと考えられます。そして、その翌日、同じ場所で作る会のシンポジウムが行われた。参加者は1700名ぐらい。前日の日本会議の集会に小林義則が来るというので、若者が新たに300人くらい加わった数でした。そこで、私は、両者は裏でつながっていて、大半は、ほとんど同じメンツが来ているのではないか?と仮説を立て、日本会議を調べ始めたのです。作る会創設メンバーの一人である漫画家小林義則は、この時の様子を当日は超大入り満員。すごい熱気なのであると書き、流れが変わり始めてるな。と北総園田新ゴーマニズム宣言第6巻小学館。しかし、それは、本当に、時代の流れだったのか、上杉は疑義を呈す。調べていくうちに、教科書以外の集会でも、日本会議に所属する宗教団体が、信者を組織動員していることが分かってきた。2003年1月には、作る会の主要メンバーが、日本会議と協力して、日本の教育改革有識者懇談会、民間教育臨調という団体を立ち上げます。これは、教科書問題と隣接した教育基本法の改悪を目的とする組織です。東京で1200人を集めました。その中心となって全体を統括していたのが、政調の家出身者です。そして、やはり、民間教育臨調の裏の事務局は、日本会議であり、集会の聴衆も、関東の宗教団体を組織動員した形跡が見られました。日本会議が宗教右翼に支えられていると確信しました。東京でも大阪の1997年の集会と同じ構造で右派運動が作られていたんです。こうした研究の成果を上杉は宗教右派の台頭と作る会日本会議戦争責任研究2003年春号にまとめ発表した。当時、時代の流れとさえ思われていた右傾化の動きが匿名化した実動団体によって作り上げられていたことを暴露したのだ。先行研究がほとんどなく、情報の断片を集めてつなぎ合わせる作業は困難を極めたという。宗教団体が日本会議の名のもとに集結し、運動を行っているなんて、誰も信じてもらえないだろうと思っていましたと上杉は述懐する。だが、2006年の作る会分裂騒動で、実際に、作る会内部で日本会議がかなりの実権を掌握していたことが露呈。作る会はその後の運動方針をめぐって藤岡信勝派と八木秀次派が激しく対立、派遣を争って幹部の解任人事が相次ぎ、怪文書まで乱れ飛ぶ事態となったのだが、この時八木秀次を担ぎ上げたのが日本会議のメンバーの宮崎正弘事務局長、当時と4名の理事、つまり、作る会の中の日本会議派だった。扶桑社から出されていた当時の作る会教科書は、2005年の2度目の採択で、 わずか採択率 0.4% という惨敗に終わりました。そこで、藤岡たちは、打開策としてより、激しい攻撃的な運動、つまり、教育委員会に恫喝をかけてでも採択を進めるべきというようなことまで主張した。しかし、宮崎たち日本会議派は、右翼性を隠して、性質で中立的に装った方が教育委員会にも受け入れられやすいと考えた。この対立する路線をめぐって、作る会は真っ二つに割れたのです。藤岡信勝が裏についた当時の作る会名誉会長西尾幹事は、後の対談本で、日本会議を裏で操る、元青鳥の家学生グループの日本青年協議会をカルトと指断し、分裂騒動時には、日本会議本部の樺島雄三氏が干渉してきて、元青鳥の家活動家の理事4人に、会は、寸出のところで乗っ取られかかったとまで語っている、保守の怒り教著、平田文明、創始者。結局、この分裂騒動の後、日本会議派は、八木秀次を、理事長として、日本教育再生機構教科書改善の会を設立。現在、扶桑社の教科書部門を独立させた育法社から教科書を発行している。育大鳥社版教科書は、その後、採択数を増やし、歴史、公民ともに、2015年の採択では、その前の回の約 1.5 倍の大幅増を果たしました。その結果、業界でのシェアは、今、第5位につけています。育法社版教科書をめぐっては、最近、興味深い事件があった。前述した菅野保の著書、日本会議の研究の発売直前に、日本会議事務総長、樺島雄三の名義で、版元の扶桑社に出版差し止めを要求する申し入れ書が送りつけられたのである。菅野は、その一部をツイッターで公開したが、冒頭には、日本会議では、扶桑社、育法社が発行する中学校教科書、機関、皇室など記者の各種刊行物の普及拡販に協力してきたと明記していた。おそらく、版元に対する一種の恫喝が目的だろうが、図らずも、日本会議が、長年にわたって、教科書運動の中心的役割を果たしてきたことを当事者が暴露した形だ。日本会議が、これほどまでに、教育に力を入れてきたのは、若者の精神性を改造し、彼らが目的とする憲法改悪と、その下で軍事を担う若者を作るために他なりません。第一次安倍政権が、教育基本法に愛国心を盛り込んだ改正を行ったことについて、2007年当時、日本会議会長だった三好たちは、雑誌のインタビューで、日本会議の10年の運動の中で最大の成果と最高級に評価した。さらに、三好は、日本会議が、与党案に対して、国を愛する心、宗教的上層の寛容を挿入させ、教育行政の不当な支配という文言の削除を求めた結果、日本会議も受け入れられるような答弁を政府解釈として引き出したと誇らしげに語り、教規法改正は、改憲の世論形成のダメだと明言している。さながら国民を洗脳する現代の教育直後だ。愛国心や伝統の尊重、公共の精神を謳った新しい教育基本法に基づいて、道徳、国語、歴史教育をしっかりと受けた国民を増やしていく教育改革を進めていくとともに、これまで同様、草の根の国民運動の輪を広げていく地道な活動が必要です。つまり、内容で安易な妥協はしないけれども、多くの国民に支持されるような憲法改正案としなければならないわけです。これは実に難しい。だからこそ、新教育基本法に基づいた国民教育を充実させていきながら、本当に日本国にふさわしい憲法改正案を作成できる世論を形成していくことが重要となってくるのです。正論、7年11月号、産経新聞社。